子どもの未来を紡ぐ会さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まゆみさん、今日外はすごい秋らしい気候になってまして、調布 FM のある田作りのすぐ目の前の、敷地内と、あとあのグリーンホールすぐ前にあるベンチですよね、あのあたりでお昼を取ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、ちょっと前では考えられないような
気候でして、
そうですね、
はい
はい、で外の気温もですね 28.8 度、ちょっと湿度はですね 76% と高いんですけれども、なんかもう本当に秋がもしかして来るのかなって、本当は今日予想だともうちょっと高いはずだったんですけどね、でちょっとびっくりしたのが、あの田作りの周辺にいるとセミの声もまだ聞こえてきて、街中からはだいぶ消えちゃったんですけれども、だからなんかね、少し夏が残ってるようでちょっと涼しい、そういった外となっております。
まさに季節の変わり目ですね。
そうですね、空はねちょっとあの雲が多めなんですけれども、ちょっと時折日差しも覗いてくれるような穏やかな秋の空でございます、
はい、
まだちょっとね油断はできないんですけども、もうこのまま1週間過ごしていく上では熱中症にもまだお気をつけください。
はい、
はい、今日はですね、調布、ごめんなさい、子どもの未来を紡ぐ会さんなんですけれども、普段土曜日にですね、市民活動支援センターさんで活動されているということで、今日はですね市民活動支援センターさんにお邪魔してます。ついこの間行ったばかりなのでですね、ちょっとあれなんですけれども、はい、では今日はですね、この、子どもの未来を紡ぐ会さんの、広報を担当されていらっしゃいます中山明子さんにお話を伺います。中山さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて中山さん、早速なんですけれども、この子どもの未来を紡ぐ会さん、名前聞き方によってはなんかすごい熱心な活動家さんとかいないかなって感じなんですけども、ぜひそんなことはないぞという団体さんの、どういった団体さんなのかちょっと教えてください。
私たち子どもの未来を紡ぐ会は、調布市内で小学校高学年ですとか中学生を対象に、家庭の経済状況に応じては費用を全くいただかずに費用ゼロで通うことができる学習教室を開講して学習支援活動を行っています。
参加費とかも特に取ってない。
教材費なども無料です。
この学習支援活動が主な活動ということだったんですけれども、もうちょっとその活動について具体的に教えていただいていいですか。
はい、私たちは科目を数学と算数に絞って学習支援を行ってます。はい、なぜ数学と算数に絞っているのかって疑問に思われるかと思うんですけども、勉強にこう苦手意識を持つ子どもたちにやればできる経験を提供したいっていうのがもともと目指しているところでして、数学っていうのはこう単元同士の関係がすごく明確で、学習がつまずいていてもどこでつまずいたかっていう原因を特定しやすいんですね。なのでこうやればできる経験を積む科目として最適だということでそこに絞っています。はい、
中山さんはこういった活動はどうして必要だなと思って参加されたんですか。
そうですね、もともと貧困問題とかにはあまり関心の高い方ではなかったんですけども、自分が今子供が2人いまして、子供を育てていくようになって、これから子供がこう育っていく町とか社会とか、調布市ですね、目が向くようになっていって、その時にこの子供の未来を紡ぐ会っていう活動を知って、この豊かな日本のはずなのに、なんでこんな貧困問題がすごく深刻になっているんだろうっていうことが疑問に思ったりですとか、それがもうちょっと社会構造の問題になっているってことを知ったんですね。でそれがその大きな問題の中にある子どもたちに対して、この子どもの未来を紡ぐ会が本当に意味のある学習支援を行いたいと思って、こう地道に活動しているっていうことを知りまして、何か協力できればと思って今一緒に活動しています。
で今回そのレポートをするに至って、事前にちょっと資料を見せていただいたんですけれども、その資料だと調布市内では今約2割のお子さんが、生活困窮状態、あるいはその予備軍だというふうに書かれていたんですけれども、実際に広報の方なんでどこまで現場入れてるかわからないかもしれないんですけれども、なんかこの数字って実際にちょっと多いかなって思いますか、それともちょっと少ないんじゃないかなって思います。
そうですね、このデータ自体は4年前のデータで、東京都が実施した調査の結果で、府中市に住んでいる子どものうちの小学校5年生で 17.9%、 中学2年生で 19.4% の子どもが生活が困窮しているというふうな報告がされています。でデータの更新がないので今まあそうどうかっていうのは分からないんですけども、まあ、多分そんなに変わってないんじゃないかなって今想像できますよね。その2割、まあ、5人に1人、40人クラスで8人っていう数がちょっと多いかどうかっていうのは私も何とも言い難いところがあるんですけども、まあ、問題だと思うのはそれがもう連鎖してしまっていて、その子たちが大人になったらまた貧困になっていくっていう社会的なもう構造が出来上がってしまっているっていうところが問題なのかなと思っています。
まだクラスにそのが原因でちょっと勉強が追いつかないっていうような人がいるっていうことですよね。
そうですね、それがその本人の努力だけじゃなくてもう環境、その子が育ってきた環境でそれが決まってしまってくるっていうのがもう問題かなというふうに思います。
で今その団体さんとしてはどういった方々が参加されてるんですか？
設立メンバーは教育関係者とか学校関係者が主です。で今は日々学習支援活動を毎週やっているんですけども、それはボランティアスタッフ、調布市に住むボランティアスタッフの方に支えていただいています。企業を定年された方ですとか主婦の方ですとか、まあ、学生さんなんかにお手伝いいただいています。
で実際活動されている中で、なかなかこういったところの声を、ね、出すのって難しいかもしれないんですけど、もしちょっと起業されているお子さんとか保護者の方の感想などを教えていただける範囲でお話しください。
そうですね、学校の授業に自信を持って臨めるようになったとか、テストで平均点を超えたとかいう声をもらっています。いろんなお子さんに参加してもらうんですけども、どんな子でも丁寧に学習していくと成果が出るなというふうなことが思っています。
現在団体さんとしてクラウドファンディングをされているということなんですけど、こちらについてのじゃあご案内ご紹介をお願いします。
はい、この学習教室無料で開催しておりますので、資金援助をお願いするクラウドファンディングに挑戦中です。目標金額17万円で、使用用途はボランティアの講師の方への謝礼として予定しています。
大体そうですよね、なんか交通費ぐらい出ないとねってとこありますよね。
そうですね、やっぱり長く継続していただくことで子どもたちを支援できるので、その負担をちょっと減らしたいという意味で謝礼を支払いしています。
で、実は今こうやってご案内したんですけれども、もう開始から約2週間ほどで最初の目的に関しては実は達成できて、それは一つおめでとうございますなんですけどもただ今もねそのクラウドファンディング自体は続いてまして、今後そのプラスになった場合は何か使用用途っていうのはあるんですか？
そうですね、今回はそのボランティアスタッフへの謝礼って絞って目標金額を決めているんですが、活動を続けるためには参考書を買ったりですとか文具ですとか事務用品なども必要なものがありますので、そういったものの購入に使わせていただければと思っています。
利用したお子さんですとか、あと参加したいスタッフさんとかは、何かその入り口とかあるんでしょうか？そのあたり教えてください。
はい、利用を希望するお子さんや保護者の方には、ウェブサイトを見ていただければと思います。会の説明と入会の申し込みフォームが設置してあります。ボランティアの方も同じでウェブサイトの方に申し込みフォームがありますので、ボランティア講師以外にも社会活動したいですとか、知識やスキルを社会に役立てたい方も歓迎しています。
ではもうそろそろお時間になりますので、ぜひこの放送機のリスナーの皆さんに一言お願いします。
そうですね、私たちの会が2013年に立ち上がったんですけれども、それから景気いいとか悪いとかいう話はいろいろあるんですけれども、やっぱり格差社会は広がっているのかなというふうに思いがあります。世帯収入一番多いところが200万円台の方が一番多いという話がありまして、なかなかお子さんの教育にお金をかけられないですよね。そういう現実にちょっとまずは目を向けていただけるとありがたいなと思っています。
子どもの未来を紡ぐ会さんでは今クラウドファンディングを10月5日まで開催されていますので、ぜひともですね、一口1000円から参加できるということですので、もしお気持ちのある方はご協力いただければと思います。1000円とどういったコースがありました？
1000円から3万円まで段階をかなりたくさん準備していますので、よろしくお願いいたします。
これは、ホームページから入るのが一番近いですか？
そうですね、ホームページかもしくはレディー4のホームページの中で子どもの未来を紡ぐ会と検索いただければ出てくるかと思います。
デリフォーというのが、今回のクラウドファンディングを行っている大元のシステム会社さんですね。はい、というわけでですね、調布子どもの未来を紡ぐ会さんで検索いただければ出てくるということですので、よろしくお願いいたします。まゆみさん、
はい、
ですね、この、スタッフの皆さん、実はあの普段働かれていたりとか、まさに中山さんは主婦の方でいらっしゃるんですけれども、基本的に皆さん調布のスタッフ、調布にお住まいの方々が活動されているということなので、やっぱりね、どの人たちよりもやっぱり町のこととか子どもさんのことを分かってらっしゃるなと思いますので、ぜひともですね、あのご協力いただける方にはですね、クラウドファンディングにご参加いただければと思います。というわけで今日はですね、市民活動支援センターからですね、子どもの未来を紡ぐ会の広報の中山さんにお話伺いました。中山さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、中山さん、ありがとうございました。子どもたちのために学習する環境を作ってあげるということは本当に大切なことですね。ご賛同いただけましたら、ぜひボランティアやクラウドファンディングにご協力ください。さて、明日は岡本幸子レポーターがメガロス調布店さんからお送りする予定です。